初めての万葉集第53回。日本に現存する最古の和歌集、万葉集をわかりやすくご紹介します。蒲生野の幽霊。紫の匂える芋を憎くあらば、人妻ゆえに我恋姫やも。大天の巫女。巻一、21番歌。訳、紫のように美しいあなたが憎かったら、あなたは人妻だのに、どうして恋慕うことがあろう。今回の歌は、大天の巫女、後の天武天皇が、ぬかたの大君に送った一首です。この歌の前に、ぬかたの大君は、あかねさす、紫の雪、しめの雪、のもりは水や、君が袖振る。茜色を帯びる、あの紫の野を行き、その御領地の野を行きながら、野の番人は見ていないでしょうか。あなたは袖をお振りになることよ、と読んでいます。袖を振ることは、古代では相手の魂を呼び寄せる呪術的な行為とされ、相手の心を引きつけようとする求愛の行為とみなされました。その大胆な行動に驚くぬかたの大君に対して、大天の巫女は、たとえあなたが人妻であっても恋しく思うのだという熱烈な愛の歌を返します。この歌が読まれたのは、天智天皇の蒲生野、現在の滋賀県琵琶湖の東南部での幽霊の時です。今回の歌の左中には、日本書紀の天智天皇、768年、5月5日の蒲生野での幽霊の記事が引用されています。5月5日に野に出て鹿を狩るこの行事は薬狩りとも呼ばれ、早くは推古天皇の時代に記録が見えます。狩りは王と臣下との主従関係を確認する儀礼的な行事でもありました。また、薬狩りでは、狩猟だけでなく、薬草などを取ることもあったようです。今回の歌で詠まれている紫は、当時貴重な植物とされ、ぬかたの大君の歌に、しめの、他人が入ることを禁じたの、ここでは天皇の御領地とあることから、しめのにおける紫の採集も行われたのでしょう。この歌の人妻という言葉から、ぬかたの大君を天智天皇の妻とする見方もありますが、ぬかたの大君が天智天皇の妻であったという歴史的な記録はありません。そもそもこの歌は宗門歌ではなく、造歌、儀礼の時の歌に分類されています。ぬかたの大君をめぐる三角関係を想起させる歌ですが、現在では、幽霊の後の宴席における、戯れの歌であるという理解が支持されています。本文、万葉文化館、大谷歩。万葉ちゃんのつぶやき。和歌に関連するものを紹介するよ。万葉ちゃん。国特別史跡、元薬師寺跡。現在、奈良市にある薬師寺の前身にあたる寺で、天武天皇が皇后、後の持統天皇の病気平癒を祈願して建立に着手しました。しかし、完成を待たずして天武天皇が崩御し、持統天皇がその意志を継いで完成させました。現在、元薬師寺跡周辺の水田には布袋葵が植えられ、最盛期には40万株を超える淡く美しい紫色の花が一面に広がります。問い合わせ、橿原市産業振興課、電話0744-22-4001、代表。初めての万葉集の問い合わせ、県広報校長課、電話0742-27-8326、ファックス0742-22-6904